森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。
本日も私、中西ゆきと、
はい、ゆきさんいます二人で、
日和で、
はい、はい、はじ、進めさせていただきたいと思います。
ちょっとこれ、
え、
収録中いきなり気になってしまったことがあって、
ね、どうしたんですか
日和さん、ずっとそういうのリュック背負ってますよね
今さらそこですか
いやいやいやいや、すごい、
それ触れます。
うん、触れちゃいました。
だってきっとね、今日聞いてらっしゃる方は、まあ、今日に限らずですね、目には見えないわけじゃないですか。
はい、
それなのにどうして触れちゃったんでしょうね。言わなきゃバレないのにね
いや、気になりますって。さっき日和さんが、あ、ゆきさん、お茶をどうぞと言ってお茶を取ってくれたその背中には何がついてると思います？
はい、私の愛する
鹿、
鹿マロさんです鹿マロさん、皆さんご存知でしょうかね。
どうな、関西の方、
いやいや、でもね、まあまあマイナーだと思いますよ。だってセント君はゆるキャラなんですけれどもね、はいはい、セント君は有名ですよね、まあまあ、
うんうんうん、
だって、まあ、なんかこうね、ニュースにもなる、なんか気持ち悪いとかね、最初言われてですね、か
わ
いそ
う言われてました、言われてました。
そうなんですよね。でも今はですね、奈良県にですね、ゆるキャラがですね、どんどんこう、あの、たくさん出てきましてね、はい、いろんなゆるキャラちゃんがいるんですけど、私はね、初めてこの鹿マラソンにお会いした時、衝撃的すぎてですね、2分ぐらい足を止めましたね。
鹿マラさんのために、
はい、もうね、なんだろうな、この衝撃、もう出会ってしまったと言いますかねなんて言うんですかね、あ、なんていうか、あ、多分、例えば、キリスト教の方が神様がとか、
はい、
私にこう愛を注いでくださっているという感動とか、
はい、
ですね、お釈迦様がでもいいんですよ。そういう感動に浸った、このなんていうんですかね、恍惚としたこの意識の中で過ごす時間みたいなあるじゃないですか。
あ、なるほど。
そういう光を浴びましたね、
鹿マロさんから。
鹿マロさんから皆さんね、鹿マロさんぜひ検索してください。
検索してみてください。
あのですね、慈悲深い目ですよ。
目の方が慈悲深い、
目がですね、まずね、鹿マロさんですから、マロ眉なんですね。
マロ眉ですね。
まず眉毛がですね、ちょんちょんとあるんですよ。もうそれだけで可愛いっていう感じでしょ。そしてですね、目がですね、なんかこう一点を見つめてないと言いますか、焦点が合ってないと言いますかね、こうふわっと包み込むような目なんですよ。
優しい、
優しい、もうね、言葉で言い表せない慈悲深い目ですよ。で、そっと見守り、もちろん口元は笑顔ですよ。口角がもうバッチリ上がっているという、もう手を合わせたくなるような笑顔、もうだから笑顔のお手本みたいな感じですよね
なるほど。
の鹿マロさんだからね、これ鹿マロさん一応ね、鹿マロくんっていうらしいんですよ。
鹿マロくん、
販売されてる時なんかはですね、そのグッズが販売されてる時なんかは鹿マロくんあるよみたいな感じ書いてあるんですけど、
皆さんわかります、このゆるキャラについて、この熱い喋り方をする日和さん、わかります？僕が伝えたかったのは、鹿マロ君はそういうことっていうわけではなくて、まあ、いい年にもなった森さんがですね日和さんがですね、鹿マロ君の、本当幼稚園の子がするかのようなリュックサックを嬉しそうに下げながら、実は収録をしてたっていうのを、さっきお茶取りに行った時に気づいてしまってですね、もう冒頭に出してしまったっていう
言うたあかん言う、
ぜひぜひ、はい、ひよりさん、鹿マロ君が好きということですので、その辺皆さん考慮に行っていただきながら、もしかしたらカバン持って歩いてるかもしれないんで、その時は優しいお目目で
見守
ってください。
一応私もですね、大人としてですね、自覚がありますから、外ではしないよ、
外ではしない、
外ではしないけど、まあまあね、鹿マロさんのですね、このですね、慈悲深さがですね、 背中から伝わってですね、このリュックサックあったかいんですよ。
あったかいんですか。
あったかいの。
ハグされとる
っていうよりは背中が、なんかもう背中あったかいんですね。だからね、そうそう、ふわふわなので、
ぬいぐるみしよっとるみたいな感じですからね。
そうそうそうそう、だからね、ちょっとさっきね、あ、これあったかいなと思って、
それちゃんと言ってくださいよ。僕はもう惚れ込んで、そんなに好きだったのずっと背負ってるじゃんって思ってしまっただけなので。
だってでもね、惚れ込んでその大好きっていうのは変わりないですよ。それはもう否定できなくって、だって LINE だってですね、鹿丸さんと LINE つながってますからね、私。
はい、ありがとうございます。
はい、
というわけで
出しました冒頭から。でもそれはゆうきさんが悪いよ。ゆうきさんが振ったからね。私は別にもう言いたくなかったよ。言いたくなかったけど、
ここまで熱弁をしていただくとは、
まあ、言わされたっていうかね。
いなくて、はい、で今日何をお話しさせていただこうかなっていう続きは、はい、先週お話しさせていただいたつぼみ作プロジェクト、
はい、
まあまあ、女性の人たちに輝いていただいて、
はい、
街を明るく元気にするっていうようなところで、はいはい、コンセプトのもとに進めているプロジェクトが、うん、なんと実は、昨日、先週ですかね、
もう少し前かな、11月の初め頃なので、はい、もう少し前ですね、はい、
フランスのおもてなしをさせて、
はい、そうなんですよ。昨年に引き続きなので実は2年目なんですけれども、はい、今回はもう少しつぼみ作プロジェクトがですね、主になってですね、
はい、
企画運営をさせていただくということになったんですね。で昨年はですね、あるきっかけがあって、で今つぼみ作プロジェクトのメンバーのうちの3人が、
はい、
昨年はフランスの皆さんももてなしさせていただいて、
はいはい、
司会とそしてメインスピーカーとして、お箸の話をしてくださる先生と私が、まあ、その後に締めとして包みの話をさせていただくということで、日本の伝統文化を、フランスの皆様に紹介させていただくと。
フランスの皆様っていうと、どんな方がいらっしゃるんですか。
はい、ですね、今回はですね、今回の前回もそうなんですけれども、大阪府と、バルトワーズ県というフランスの県があって、
はい、
その県はですね、友好都市なんですよね。それで、はいはいはいはい、お互い交流事業をされていらっしゃって行き来されていらっしゃるんです。それでフランスの皆様が交流事業の一環として大阪に来られている、そのおもてなしとして民間としては私たちがさせていただいたと。もちろん大阪府の人が方がもてなすという機会もあり、そのお礼としてバルトワーズ県の方がおもてなしをされるという機会もあるんですけれども、民間として私たちがもてなしをするという機会を賜ったということなんですね。で今回はですね、はい、もう少し規模がですね、はい、まあ、大きくなったということと、私たちが 主体性を持って動かせていただけるということにもなりましたので、つぼみ作プロジェクトのメンバーもですね、
はい、
もう少し、ね、総動員動員を出しましてね、そうそう、はい、おもてなしをさせていただいたんです。
はい、
で今回はですね、文化の日にですね、
文化の日に、
はい、11月3日、
はい、
3日の日にですね、バルトワーズ県の皆様はですね、札幌にいらっしゃったところから、
はい、
大阪に入ってこられて、
はいはい、
そしてその大阪に来られてからですね、私たちの、まあ、担当になっていくわけなんですけれども、
はい、
まずはですね、せっかくですから日本の、まあ、良いところといいますかね、歴史のあるところを見ていただこうということで、皆様を大阪のですね、平岡神社という神社にお連れいたしましてね、
はい、
正式参拝をしていただいたんです。で正式参拝の前には宮司様のですね、平岡神社のご優勝に関わるようなお話があったりですとか、日本の歴史伝統に関するお話を少しいただいたりして、いただいた後に正式参拝をさせていただいたんです。で平岡神社のですね、歴史のすごさはですね、
はい、
日本の歴史、日本って建国何年かってご存知です？
2600年。
そうです、2675年目だったんです。もうすぐまた2676年目に入ると思うんですけれども、それは初代天皇の神武天皇陛下がご即位されてからの年月だと思うんです。でも神武天皇様はですね、九州の方から東征といってどんどん東に上がってこられたんですよね。でそれで奈良で即位されているということは、奈良に入る前に大阪通ってらっしゃるんですよ。 その時に平岡神社を通ってらっしゃるので、平岡神社の歴史は、はい、天皇陛下がご即位される3年前からということなんですよ。3年前に通ってらっしゃったら3年前から、だから2675年の日本ですけど、平岡神社は2678年の歴史があるという神社に皆様お連れして、その歴史ご由緒を宮司様からご説明いただいて、そして正式参拝していただいたと。でそのバスはですね、恐れながら私がですね、あの添乗員もさせていただきましたので、
はい、
はい、ですので、あのミッションといたしましては、その日一日のですね、あのどういったことしますよということでご説明を通訳さんを介してですねしていただくということですから、その日の夜に、先週でしたかね、ご紹介させていただいた表先生とその一団の皆様ですよね、あの門下生の皆様となさる神楽の説明ですとか、表先生の説明ですとか、平岡神社の説明をバスの中で通訳さんを介してしていただくというのが一つのミッションだったんですが、まあまあですね渋滞してたりしてですね、はい、あの間があったんです、
はいはい、
で関西人あのサービス精神旺盛と自分で言っても なんですけどもの私としてはですね、
うんうん、
多分フランスの皆様ってよくお話になるので、
はい、
ご歓談をでよかったんだと思うんです。でも私としてはもっといろんなことを日本の話を聞いてほしいと思っちゃって、
はい、
バスの中でもですねいろいろお話をしてしまったんですね。でその中でですね、あの神社参拝の本当に基本的な作法の話、
はい、
それこそ真ん中歩かないんですよとか、真ん中神様歩かれますから私たちは真ん中歩かないんですよとか、そういうことだけなんですけど、神社に入るときにはお辞儀をしてとか、あとはあの神社参拝のときにはパンパン礼を2回して、うん、違う、礼を2回してパンパンして、で1回で名残のお礼ですよぐらいの話をさせていただくという道中だったんですね。そこから始まり、そしてパーティー、そして、翌日には、その一団の中にはですね、フランスは少子高齢化、女性の社会進出による何か起こる問題に対して克服してきた国でもありますから、
うんうんうん、
そういう問題の専門家の方と、そしてフランスで幼稚園を経営されている女性経営者の方をある幼稚園にお連れをして、
はい、
そして大阪の大正区にある南岡島幼稚園というところなんですけれども、お連れして、
はい、
そしてあのディスカッションといいますかね、意見交換をしていただくというような、
は
い、
意見交換会、
はいはいはい、というようなことをさせていただきながら、私たちもフランスの、克服してきたその道のりを学ばせていただいたりですとか、そしてあの逆に日本の幼稚園の、教育の内容ですとかもフランスの皆様に知っていただくという機会を持っていただくという双方向の意見交換会をさせていただいたということなんです。
なるほど、
はい、
ちなみにこう、
はい、
意見交換会の中で、まあうん、フランスと日本の違いっていろいろあったと思うんですけど、
は
い、
ま
あ、何が一番違うかなって思いました。
ですね、それはもう私が、はい、あの思うということよりも、うん、あの違いがねいろいろあって、はいんですね、でそれはですね、まず一つはですね、日本でいう幼稚園のような幼稚園はないようですね。
フランスに、
はい、
ヨーロッパに、
私はお聞きしたのはイタリアとフランスの話なので、イタリアとフランスに関しては、ないようなんですね。いわゆるたくさんの子どもたちが集まって、
はい、
グラウンドがあってというような形ではなくて、まあ、狭くはないですけどマンションの一室を幼稚園とされていらっしゃって、
はい、
比較的少人数でお母様方が預けに来られるという形が多いみたいですね。
そういうのがもうメインの幼稚園
みたいですね。
今日本にあるような、まあ、100名な150名ぐらいの幼稚園っていうのは、
はないそうですね。
ないんです
か。ないそうなんですよ。全くないことはないかもしれませんけれども、はい、グラウンドもないとおっしゃってらっしゃいましたよ。
グラウンドがない。
はいはいはい。だから、お子様を預かってどちらかというと、ね、日本の保育園のような認識なんじゃないかなと思うんです。日本の幼稚園というのは小学校に上がる前の一つの、
はい、
まあ、教育の場ですから、はい、先生もいろんなことを子どもさんにお教えになったりされますよね。でも、ヨーロッパでおっしゃってらっしゃる、そのフランスでおっしゃってらっしゃる幼稚園というのはそういう感じではないような気がしましたので、どちらかというと保育園の要素に近いんじゃないかなとは思いました。 で、はい、その中でですね、そうだから少人数でお母様方がおそらくフランスはもう8割の女性が働いているということでしたので、はいはい、わざわざこの幼稚園に通わせたいって言って預けに来ると、例えば遠かったりとかして、はい、お母様方にも負担があると思うんです、はいはい、時になかなか働きに出れないということも幼稚園を主に考えた時にある方もいらっしゃるかもしれない。でもそのヨーロッパでは8割の方が働いていらっしゃるから、そのマンションの一室に置いていらっしゃるのはおそらくすぐに預けに行けるという環境を整えていらっしゃるのかなというふうには感じさせていただいたんですね。なので驚いていらっしゃったのは、紹介の中で運動会のビデオを見ていただいたんですけれども、はい、その運動会のビデオの中で私も、ね、感動したんですけれども、子どもたちが連携をとって一人でも崩れたら全体が崩れてしまうというようなポーズがあったんですね。それは、はい、もうたかだか4歳5歳のちっちゃいお子様ですよ、
はい、
そのお子様たちに対して先生方は一人の、ね、が崩れたらみんな崩れるんだよってお伝えをして、子供さんたちは子供さんの心ながらですね、自分に責任を課してですね、一生懸命耐えてその完成形のね、ポーズを取ってるんですよね。それは私も感動しましたし、それをご覧になったフランスの、ね、幼稚園経営をされていらっしゃる女性の方も、みんなで一緒に協力をして一つのものを作り上げるという機会がフランスの幼稚園ではないそうなんです。個人の教育、個人の、まあ、個性を尊重するという教育はあると思うんですけれども、
そうすると運動会とかそういうのは
運動会もないとおっしゃってました。ないとおっしゃってました。はい、はい、なのでそれはね、はい、よしあしではなくて、まあ、よしあしで言うと日本のその教育はね、面白いと思います。社会性という意味では、はい、時に自分が辛くても我慢してなきゃいけないということもあると思うので、そういう力を備えるということができるのかなと私は思いましたし、フランスの皆様の幼稚園とは違う点かなっていうふうに思いました。あとその、はい、南岡島幼稚園の、ね、素晴らしいなと思うところは、はい、やっぱり子どもたちのアイデンティティを育てるということをすごく大切にされていらっしゃって、はい、その一つに日本人であるということがあると思うんですよね。なので、教育の中にですね、茶道を取り入れていらっしゃったりとか、剣道、そして、はい、あと和太鼓とか、そして来年はね、できましたら日舞を取り入れたいとおっしゃってらっしゃったので、はい、今ほら幼稚園でも小学校でもダンスをねカリキュラムに入れるところって多いじゃないですか、うん、
はい、
でもダンスなんだったら日舞でしょっていうことみたいで、できましたら日舞をね取り入れられたらいいなっておっしゃってらっしゃったんですよね。そういう意味では日本の伝統精神から学べることというものを、もともと伝統精神というのは肌感覚で察するものなので、子供さんの時期からもう本当に可愛らしいおもてなしをしていただいて、私打ち合わせも合わせて2回行かせていただいたんですけど、
はい、
2回ともお子様がですね、ちゃんと行儀よく正座をしてですね、お菓子を出してですね、そしてお茶どうぞってしてくださって、おもてなしをしてくださるんです。特に本番ですよね、フランスの方と一緒に参った時にはですね、
はい、
ちゃんとお着物を着て接待してくださったんですよ、
でね、
そう、たかだかね、そう、4歳5歳の子供さんがね、ずっとその間正座してるんですよ。だから、ね、できないことないんですよ。もうね、感動しましたよ。勉強になりました。自分自身もね、勉強になりました。やっぱり子供さんたちだって耐えることだってできるし、ね、耐えさせないのはもしかしたら大人の責任っていう可能性もあるなということも思わせていただきましたし、いろんな意味でいろんな思いを馳せる機会をいただいたなというふうに思いますね。
やっぱこう、外を知ることによって、
うん、
変な話、こう今回日和さんが行った幼稚園っていうのも、うん、日和さんのこう日常生活では外の話じゃないですか。
そうですね、はい、はい、
でそれこそこう、うん、この先日来ていただいたフランスからのこう、うん、日和さんたちがおもてなしした人たちっていうのもこう、うん、外の人たち、
そうですね、本当そうですね、
こういうこうやっぱ、うん、外に出ることであったり、うん、外から学ばせていただくことっていうのは、うん、すごくこう学びが大きいですね。
いや本当そうですね。やっぱりね、よく言われるじゃないですか、鳥には風が見えないとかね、うん、お魚には海のね水が見えないとか、やっぱりね入ってしまってるとね、 身近なものって見えないと思うんですよ。でもやっぱり一歩外に出て、その、それを本当の意味で知ると言いますかね、という機会をいただくのはやっぱり外に出ることだなと思います。だから今回出たかって言われると出てはいないんですね、うん、やっぱり少年15人来てくださったフランスの皆様から学ばせていただくということだったので、今後はね、極力私たちも、出ていける機会があればですね、海外に行きながら日本を外から見てみるという機会は増やしていきたいなというふうに思ってるんですよね。はい、
そうですね、多分良きところっていうのは外の人たちの方が知ってるところもありますからね。
特に日本人は自分たちのに自信を持っていないっていう人が多い民族でもあると思うので、うん、そういう意味では外に出て人が認めてくださることによって自信を持つというような流れもあるかもしれないとは思いますね。
というわけで、
というわけで
季節も寒く、外に
だからね、しかマロさんが必要ですよ。
はい、
はい、
そういう意識を外に外にどんどん向けていっていただいて、そうですね、お出かけもしていただければいいかな、はい、なんて思いながらですね、
はい、
はい、本日のポッドキャストを締めさせていただきたいと、
はい、
はい、思います、
はい、
本日もお聞きくださり、
あ、
本日もお聞きくださり、はい、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。